先生、新しい月、そして新しい
年度に入りました。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よく3月は別れの月で、
そうですね、
4月は出会いの月なんてなことをね、よく言いますよね。
そうですね。
3月は卒業とか、
はい、
退職っていうのもあるんですよね。
本当ですね。
それから転勤し、転出というのが出ていく方もあったりし、4月になると入学とか、はい、入社とか、
はい、
転入、まあ、転勤で入ってくる方もいらっしゃるし、はい、確かに4月は出会いのシーズンですよね。
そうですね。
4月になってちょうどお子さんが入学とか進級されたと思いますので、はい、今月は来月にかかるかも分かりませんけども、はい、子育てというのか家庭教育の話を、はい、してみたいと思うんです。
ぜひお願いいたします。
はい、子育てというのは苦労もありますけれども、お子さんの成長の喜びもありますよね。
そうですね。
で、特に新入生を今年新しく入学された、
はい、
あるいは入園されたお口でしたら、希望というのか期待も大きいし、
本当ですね、
それなりの喜びがあると思いますよね。
はい、
そこで、まあ、子育てとか教育に関する名言あるいは格言もたくさんありますけれども、はい、その中からちょっといくつか拾ってみながら話を進めていきたいと思うんです。
ありがとうございます。
よく言われるのは育児、子供を育てる育児というのは、
はい、
育児、自分を育てることだと思う。育児は育児、子供を育てるとは、
はい、
自分を育てると書いて育児です。
なるほど。児童の字ではなくて自分という字を書く、
はい、だから育児、子供を育てるということは自分も成長するというのか育てることなんだ。育児は育児という。
なるほどね。
話し言葉耳から聞いたら同じように聞こえますけど、
はいはい、
意味がちょっと違いますよね。
子供を育てると己を育てるになるわけですね。
そうです、そういうことですよね。それからよく言われるのは親の背中を見て子は育つなんてなことをね、
はいはい、
これはまあ親の生き方が大事ですよという意味だろうと思いますけどね。
はい、
それから似たような言葉としては子は親の鏡という、ね、
はい、
言葉がありますね。
ありますね。はい、
これ私らが若い頃というのは子供の頃に習ったのは、子供のその振る舞いを見れば親のなんていうのかな、考え方とか生き方が分かるというようなことをよく聞いたもんですが、
はい、うん、
今はこの考えはちょっとあんまり適切でないということで、まあ、中身は一緒ですけれども、
はい、
親の生き方が子供に反映するので、
うん、
子供は親自身を映す鏡であると、まあ、そういう意味ですよね。
はい、
だからまあ子供を見て親が自らを律しなければならないという、そういうふうな解釈の方が、まあ、妥当と言われてましてね、子は親の鏡、何面でも言いますけど、我々小さい頃は子供を見たら親が分かるなんてなことをね、はい、よく言いましたけど、
あれ
はあまり適切な、今の時代的には適切ではないような言い方、
はい、
だからやっぱり子供は親を見て育っているので、子供を見たら自分を映す鏡なんだ、だから自分は律しというのか、はい、自らを律したいなければいけないと、そういうふうな、まあ、解釈というのか、
はい、
理解の仕方がいいんじゃないかと思いますね。うん、それから親の言うことは聞かないがすることは真似る、これもよく言われますよね。本当にね、私もこんな話聞いたことありますが、この子を見てたらお父さんと同じその座り方、行動がね似てくるっていうんですね。
はい、
同じ座り方をするなとかね、橋の上げ下ろしまで似てるということをよく言う、そんなことを言う人もありますわ。でもこれも要するに子は親の鏡と同じ意味だと思うんですよね。
はい、
親に対する戒めというのかな、そんな言葉だと思いますね。で、家族に深く関係する言葉に子はかすがいなんてなことをね、よく言いましたですよね。 今の若い人は春日井という言葉はあんまりご存じないかもわかりませんけども、
はい、
2つのものをひっつけるというのか、つなぐという
日本家屋でよく見られたものなんですね。
そうですね、そういう金具のことを春日井というんですけどね、まあ、近年は必ずしも子は春日井とは言えなくて子供があるらしいにかかわらず、
はい、
離婚される方はされますので ね、
そうですね、
もうこれはもう今は昔というのか、
はい、
昔の言葉に、幻の言葉になりつつあると言ってもいいかもしれませんけど、
はい、
もうそんな言葉もありますよね、
はい、
でね、こんなこともあるんですよ。究極の育児というのは夫婦が仲良くすることだと、これが究極の育児だという言い方を、はい、いうことを言う人もありますわ、でこれは我々もよく若い頃はそんな話をさせてもらったんですけどね、はい、良い親、良い父、良い母である前に、良い夫、良い妻であることが大事なんで、良い夫、良い妻であるということは結果的にはそれは良い親になるんだという、そういう言い方をね、我々若い頃はよく教えてもらいましたね。
あ、そうなんですね。
だからまあ究極の育児は夫婦が仲良くしていることだという、これも一理ある話ですよね、
そうですね。
それから私はこういうこともよく言うんですけど、その子育てというのは原点主義よりも加点主義でいった方が良いというね、例えばこれができていないとか、あそこもダメだという、そういう子育てよりも、これができたとかあそこも良いというふうに、まあ褒めるというのかな、
はい、
加点式でいく方が、減点式でいくより加点式でいく方がね、子育ては良い、また後で話したいと思いますけど、その方が子どもの自己肯定感が育つんですね。
そうですよ ね、 確かに ね、
で自信もつきますしね、
はい、
自己肯定感は自己効力感、また後で話したいと思いますが、自己効力感にもつながりますので、頑張れると気持ちが出てくるということにもなると、そんなことが言えるんですよね。
原点だったら自分がこうミスをしたらダメだって言ってこう固くなってしまうけど、加点式は頑張れば頑張るほど、
そうですよね、
増えていくっていう、スポーツで考えたらね、イメージできますからね。
そうですね、これもよく言われることですけど、スポーツなんかでも日本のコーチというのはその欠点を直すことに一生懸命なって、
はいはい、
ヨーロッパのコーチたちはその良いところを伸ばす、欠点を捨てて良いところを伸ばしていったら欠点も自然に治ってくるなんてなこと、これも減点主義よりも加点主義ですよね。
本当ですね。
大体お前のここが悪いなんてなことをよく言われるもんですよ、スポーツのコーチにはね。
そうですね。
でやっぱりマイナスというのか、欠点の方が探しやすいということが言うと目につくというのかな、
ね、
日本人の体質的にね、そういうことも言えるかもわかりませんけど、やっぱり子育てというのは減点主義よりも加点主義でいった方がいいと思いますね、
はい、
それからね、こんな言葉もあります。坂本富士江さんというこうベテランの助産師さんの言葉ですけどね、はい、子供はね、どんなにずっこけた人であってもお母さんが大好きなんです。こういう言葉をね残しておられますわ、はい、これはね、私も実感したことがあるんです。若い頃実習の挨拶回り、
はい、
実習指導にね、
はい、
児童養護施設なんかも行ってたんですよね。
あ、そうですか。
そしたらね、その園長さんが言われた言葉を今思い出しましたけどね、
はい、
我々が一生懸命愛情をかけて子供をその扱って育ててるんですけど、うん、親が育てられないから養護施設で育ててるんですよね、はい、ところがね、そのずっこけたお母さんだと思うんですけど、ネグレクトのお母さんでもね、
はい、
今度の日曜日にお母さんが来てくれるって言ったら、子供はね、もう本当に喜ぶんですって。で我々が一生懸命育てているけれども、お母さんには勝てませんわという言葉をね、園長さんから聞いたことがありますけどね、坂本富士江さんという方、
はい、
子供はね、どんなずっこけた人であってもお母さんが大好きなんです、本当に。
そうなんですね。
その話はね、裏付けられてますね。だからやっぱりその本当に虐待とかネグレクトというのは子供にとってそんな辛いことはないと思いますよね、
でも実の親ということに対しては、ね、 もう大好きだった。
そうですよね。それでもお母さんが一番いいって言ってるんですよね。で、子育ては子供が一人で生きていけるようにすること、これが子育てなんだという、
ね、
これ
は、丹
波篠山の河合正雄先生が言われた言葉ですけど、
ね、そうでしたね。
この子育ては子供が一人で生きていけるようにすることなんですという言葉と似た言葉にね、うん、はい、教育とは子供を自分の足で歩けるようにしてやることなんだといったことを、遠井義夫先生と言いましてね、はい、これ教育、学校の先生はよくご存知だと思いますけど、同じようなことを言っておられるんですけど、はい、担当長、兵庫県の田島の担当長ご出身の、もう有名な教育者なんですね、遠井義夫先生、
はい、
この先生が教育とは子供を自分の足で歩けるようにしてやることなんだ、
うん、
まあ、要するに子育ては子供が一人で生きていけるようにすること、これが子育ての目的なんだということ、河合正雄先生と同じようなことですよね、はい、なかなか遠井先生は多分教育関係者だったらご存知だと思いますけどね。
そうなんですね。
有名な教育者ですわ、全国的にね。
あ、そうですか、
そんな言葉がいっぱいありますよね、でもう一つね、
はい、
お母さん方にお伝えしたいのはね、最良の母親とはまあまあの母親であると、
こうい
うことはね、
なんかすごくほっとしますね、肩のりがおりますね、
これはね、完璧主義を目指さなくていいという意味ですわ、はい、ウィニコットと言いましてね、
はい、
イギリスの小児精神科のドクターの言葉なんです。これ有名な、ウィニコットというのは有名な人なんですけどね、はい、最良の母親とはまあまあの母親であるということを言ってるんですね、
はい、
でね、このね、ほどほどにという言葉がありますけど、
はい、
まあ、そのうちになんとかなるという、そう、ゆとりのある心が非常に大事なんですね、子育てにはね、
はい、
完璧主義、完璧主義というのは子どももしんどいし、本人、親御さんもしんどいですよね。
そうですね。
で、余裕がないということにも言えますから、やっぱりそのうちになんとかなるという大きな心で子どもを見るということが大事だと思います。
ああ、そうなんですね。
で、似たような言葉にね、
はい、
子育ては70点で良いという人もあるんです。小児科の先生なんかやったら60点でもいいという人もいらっしゃいますわ。
そうですか。
で、これと似たような言葉でね、3つ叱って5つ褒め7つ教えて子は育つという、これもよく言われますよね、
はい、
3つ叱って5つ褒め7つ教えて子は育つ。これはね、子供が少し叱って多く褒めてたくさん教えて育てるもんだと、うん、そういう意味ですね。
あ、なるほどね、分かりやすいですね。具体的な、ね、数字も出ますから。
そうですね、このね、叱ることと褒めることの、
はい、
このバランスというのはね、非常に大事なんですよね、
うん、
松下電機、今はパナソニックというんですけど、
はい、
パナソニックの創業者の松下幸之助さんは、松下幸之助さんはね、
はい、
人育ての名人でもあるんですよね。で、その松下幸之助さんの著書にね、親として大切なことという本があるんです。
あ、はい、
で、その本の中でね、人を育てるにはその厳しさと優しさ、叱ることと褒めることが、その兼ね合いが大事なんだと、こういうことを言ってらっしゃいますわ。そして人を育てるには 20% の厳しさと 80% の優しさが、これが適切ではないか、まあ、そう言いながらもね、厳しさはなるべく少ない方が良いという言い方も、
かなり少ないですね、このバランスでいくと。
そうですよね。だから叱る方は少なくて褒めることをした方がいいということをね、言ってらっしゃいますよね。で、この松下幸之助さんの言う厳しさと優しさというのはね、別の表現をしますと、私もここで前、ずっと前によくお話したことあると思うんですけど、不正原理、母性原理という、
おっしゃってましたね、
不正原理というのは厳しさですよね、はい、母性原理というのは優しさ、不正原理というのは切り離す切断の原理です。
そうでした、
ね、母性原理というのは 包み込むという、
はい、
法要の原理ですね。この子育てにはね、このバランスが必要なんですよね。で、松下さんは厳しさは少なくて優しさの方がたくさんあった方がいいという言い方をされてますけどね、
はい、
この不正原理母性原理というのもなかなかよく言われた、昔はねよく言われたもんで、これはあの、
はい、
有名なあの河合駿先生、正夫先生の弟さんのね、この人があの母性社会日本の病理、母性社会日本の病理という有名な本が、
はい、
昭和50年代だと思いますけど、私は若い頃よく読んだもんですわ。
あ、そうなんです
か。こんなことを言ってらっしゃいますよね。で、厳しさだけで不正原理だけで子供を育てようとすれば萎縮してしまったり、あるいはその上辺だけ従うという免従腹背みたいなことが起こってしまう可能性があるんですよね。で、のびのびと自主性を持った子に育たないんですね、厳しさだけではね。で、優しさだけでは甘やかされて安気に流れて成長しませんし、このバランスが大事だということをね、よく言われますけど、
はい、
まあ、この続きはまた、
はい、
あの来週もうちょっと続けてみたいと思います。
はい、わかりました。今月は子育てというテーマでお話をいただくということで、じゃあ来週もよろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生のお話をお届けしてまいりました。来週もぜひお聞きください。